先週の礼拝の説教ではヨハネの福音書の第10章の前半の部分から皆さんにお話をいたしました。そこではイエス・キリストが羊と羊飼いの例えを話されたというところであったわけです。そしてそこでイエス・キリストはご自身で私は良い羊飼いです、そのように語られました。そしてそのことがそのヨハネの福音書10章の中での一番の中心的なメッセージとなっていくわけです。良い羊飼いは羊のために命を捨てますと語られたときに、そこにはご自身が十字架にかかって死なれるということの予告であったわけです。そして同時に私は命を捨て、そして命をもう一度得る権威を与えられています。そういうことによって彼が死して葬られて3日目によみがえられるんだ、そのことを前もって人々に語っておられる、その箇所でもあるわけです。権威という言葉をイエス様は用いられました。そして権威を持って語られました。そしてその権威を持って語られた言葉を聞いたユダヤ人たちはどうしたかというと分裂してしまったんです。どういうふうに分裂したかというと、イエス・キリストの言葉を信じる人たちと、そして信じない人たちと2つに分かれてしまったわけです。それがヨハネの福音書の10章の19節のところから書いてありました。少し振り返りたいと思いますので、19節から21節をお読みしたいと思います。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた者の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか、というふうに、この分裂が起こったと書いてあります。そして今朝先ほど山内兄弟に読んでいただいた聖書箇所は、この場面とまた場面が変わっているんですけれども、彼らのこのユダヤ人たちの間で分裂が起こっている、そのことをイエス・キリストは見て取って、もう一度この羊と羊飼いの例えを引き続き語られていくわけです。その内容は何かというと、羊は自分の羊飼いの声に聞き従うものだ、自分の羊飼い以外には彼らは羊はついてはいかないんだ、同じようにイエス・キリストの羊はイエス・キリストに従うけれども、イエス・キリストの羊でない人たちはイエス・キリストの言葉を聞いてもそれに耳を傾けないんだ、それは当然なんだということをイエス・キリストはここで示されようとしているわけです。9章に登場してきた生まれつき目の見えなかった人は目が見えませんでした。けれどもイエス様の言葉を聞いて、これは良い羊飼いの言葉だと悟って、彼はイエス・キリストの言葉に従ってついていったわけです。彼はイエス様の羊であったわけです。しかしその場にいたパリサイ人たちはどうであったかというと、彼らの目は見えていました。けれどもイエス様の言葉を聞いたときにその言葉が分かりませんでした。そして全く従おうとしませんでした。つまり彼らはイエス様の羊ではなかったんだ、そのようにイエス様はこのところでおっしゃっているわけです。今朝の聖書箇所のところで多くのユダヤ人たちはイエス様に詰め寄ります。何と言ったかというと、もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください、あなたがキリストなら私はキリストだとはっきり言いなさい、私が神だとはっきり言いなさい、そのようにユダヤ人たちは言っていくわけです。そのユダヤ人たちの言葉には実は陰謀が隠されていました。なぜかというと、もしイエス・キリストが私はキリストメシアだとはっきりと宣言したならば、彼らはイエス・キリストをローマ皇帝に訴えることができたわけです。なぜならキリストというのはユダヤ人の王として来られる、そしてつまりそれはユダヤを支配しているローマ帝国に対して軍隊を作って ローマ帝国を打ち破ろうとする団体を作ろうとする、そういう動きだ、反逆者だというふうに見られたわけです。ですからもし私はキリストだというならば、それはローマ帝国に盾をつく存在だということで、ローマの皇帝に訴えることができたわけです。次に考えるのは、私は神ですとはっきりと、もしイエス・キリストが言ったとするならば、それは律法によって石打ちの刑にできた、そういう罪であったわけです。旧約聖書の中では、この動物を拝んだり作った像を拝むのは偶像礼拝で当然死に値する罪であったわけです。律法の規定では、偶像礼拝をする者たちをどうしたかというと、石を投げつけて死刑にせよと命じているわけです。ですから偶像礼拝者に対してはもう本当に旧約聖書は厳しい対処を取っているわけですね。また人間を神格化して神として礼拝することも当然同じ偶像礼拝であったわけです。神を冒涜することであって、死に値する罪としてあったわけですね。ですからイエス・キリストが私は神であるというふうに言ったならば、それは神を冒涜するものだ、人間は決して神にはなれないという信仰がこのユダヤ人たちの心の中にはあったわけです。確かにそうですね、人間は神にはなれないんですよ。人間がどんなに修行を積んだとしても、人間は神になることはできません。ユダヤ人たちもこの信仰をしっかりと持っていたわけです。そう考えるとですね、私は思うんですけれども、もしイエス・キリストが今の日本に来られたらどうだろうなと思うんです。日本では人間が神となるというふうに多くの人たちは考えるんですね。いろいろな神様が日本にはたくさん存在して、人々はその信仰を持っております。つい最近インターネットで見ていましたら、今日本で最も神に近い人は誰ですかという質問がありました。皆さんはどう答えるでしょうか。まあ、クリスチャンの人だったら、いや人間は絶対に神にはなれないと答えると思うんですけれども、多くの人たちは人間にも神様になれるというんですね。最近トイレの神様という歌もありますけれども、女神様がトイレにはいるんだというね、歌の中でありますが、あの歌詞をですね、私読んだんですけれども、なんかちょっとほろりとくる、すごく素敵な歌詞なんですけれども、ただまあクリスチャンとしてはトイレに女神様が住んでるというのはやっぱり信じることができませんが、でも、さっき言ったようにですね、今日本で最も神に近いのは誰ですかという質問に対してですね、その中で答えはイチロー選手ですと書いてありました。おそらく多くの人たちがそう思うんじゃないでしょうか。もしイチローが今の記録をずっと続けてですね、そして、もし彼が、亡くなったのならばですね、おそらく、まあ、将来、近い将来もしかしたらあるかもしれません、イチロー神社ができるんじゃないでしょうか。そして、彼のね、いろいろな着たユニフォームとか飾られて、多くの人たちがそれを参拝してですね、イチロー選手にあやかって、幸運を身につけようとするような、そういう神社が必ず起こってくると思いますね。もう現在ですらですね、イチローが着用したグローブとかユニフォームとか、シューズとかはもう今すごい高値で売り買いされてますよね。多くの人たちは彼の着た服、ユニフォームとかグローブとかにそれだけの価値を見出すんです。もう何十倍の価値がついているわけですよね。私たち日本の人の多くの人たちの考えの中では、人間は神として崇めることができるんだっていうんです。ですからもしイエス様が今の日本にやってこられて、そしてたくさんの印をして宗教を極めた存在であるならば、多くの人たちがもう信仰をしてイエス様の御前にひれ伏して崇め奉るんじゃないでしょうか。けれどもユダヤ人たちの信仰の中では、人間は絶対に神様にはなれません、そう信じていました。 それは真理だと私は思います。信じております。私もですから、ユダヤ人にとってイエス様が来られた時に、イエス・キリストが私は神の子である、私と父は一つであると言った時に、ユダヤ人たちは受け入れることができませんでした。彼らがイエス・キリストにつまずいた大きなポイントはそこだったんですね。人間が神になることはできない、人間がどうして神になり得ようか、その点がユダヤ人がイエス様につまずいた点なんです。ユダヤ人たちが見落としていた点があります。それは何かというと、もし神が望まれたならば人の姿になれるということなんです。もし神様が望まれたならば、神様は人の姿をとって来ることができるんだ。そのことをユダヤ人たちは気づきませんでした。理解しませんでした。神様は確かに霊でありますけれども、神様は同時に全能のお方であります。ですから神様が望まれるならば、人の姿をとってこの地上に来ることができるはずですね。そして事実、神様は神の独り子としてイエスという名でこの地上に降りてきてくださったわけです。でもユダヤ人たちはその理解ができませんでした。ですからイエス様がこう言ったんですね。ユダヤ人たちに、私はもうすでに話したじゃないですか、しかしあなた方は信じないのです。私と父は一つです。こうイエス・キリストが言った時に、ユダヤ人たちはもう一斉に石を手に取ってイエス・キリストに投げつけようとしたと聖書は書いております。31節から33節のところをお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の10章の31節から33節。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。まさにここに理由があったわけですね。イエス様はその後、何とかしてユダヤ人たちのその考え方、ユダヤ人たちのその理解を変えようとして2つのことを弁明していかれます。一つは旧約聖書の中から取ってイエス様は弁明していかれます。あなた方の持っている、あなた方が信じている旧約聖書の中に、聖書の中で神様は人間に対してあなた方は神々だとおっしゃってるじゃないか、人間に対して神様があなた方は神々だと言ってるじゃないかという、その聖書箇所を用いて人間が神であってもおかしくないということを説明されているんですね。まあ、これは実は詩編の82編に書いてある言葉なんですけれども、そこでは実は人間の、この指導者たちが愚かな歩みをして人々を苦しめている、そういう状況を見ている神様が人間に対して、もうあなた方は神々になっていると言って皮肉っている聖書箇所なんですね。まあ、時間があったらぜひうちに帰って詩編の82編を読まれたらいいかと思うんですけれども、そこで神様が人間を皮肉っておられる箇所であるんですけれども、実際に神様が人間に対してあなた方は神々だとおっしゃっている、その箇所をイエス様は引っ張り出してこられているわけです。二つ目のイエス様の弁明は何かというと、私の言うことが信じられないなら、私が行っているこの印、技、奇跡をもって私のことを信じなさいとイエス・キリストは語られるわけです。ヨハネの福音書の中ではもうこの十章までに、たくさんの印が、六つの印が記されております。ガリラヤのカナの婚礼において水をブドウ酒に変えられる奇跡に始まって5000人の給食がありました。また ベテスダの池で38年間伏せていた病人の人を癒される、その印をなされました。また9章の中のその盲人に生まれついた人の目を開けるという印をイエス様はなされました。そのようにもうユダヤ人たちにもこのイエス様のなされた印のたくさんのことを知っておりましたから、私の行っている印を持って私を信じなさいとおっしゃっているわけです。でも実はそれは本来のイエス様の求めておられる信仰の姿ではないと私は思うわけです。本来そんな印を見て信じなさいというのはイエス様の望まれている信じ方ではないんですね。イエス様はあの、疑り深いトマスに対して何と言われたでしょうか。あなたは見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですとトマスにおっしゃったんですね。見て信じるのはそれは当然なんです。見てそれは事実ですから、事実を事実として受け入れるのは当たり前のことなんですね。信仰とは本来は何かというと、あの漢字が示すように人弁が言葉に寄りかかっている、つまり人が言葉に本当にこの頼っている、人が言葉に信頼するのが本来の信仰なんです。ですからイエス様が求められている信仰の本来のあり方は、イエス様の言葉に私たちが信頼して歩む、これをイエス様は私たちに求められているわけですね。それが本当の信仰の歩みだというわけです。ですからここでイエス様が2つのことを弁明されてるんですけれども、それはもう全く聞き入れようとしないユダヤ人に対する譲歩だと言えると思いますね。でも私たちももし疑うのであるならば、イエス様の印を持って私たちは信じることができるわけですよね。イエス様のなされた御業の一つ一つをぜひ覚えていただきたいと思います。何よりもイエス・キリストは墓の中から3日目によみがえられた救い主であるということをぜひぜひ忘れないでいただきたいと思います。最後にもう一つの点にこだわってお話ししたいと思うんです。それは何かというと、この10章の後半の部分がいつ語られた、いつの出来事かということなんです。それは22節のところに書いてありました。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあったと書いてあります。この宮清めの祭りがあったということが私はすごく大事なポイントだと思うわけです。以前このヨハネの福音書の学びの中でカリオの祭りの時のことが出てきました。カリオの祭りのその最終日のクライマックスの時にイエス様がやはりこのエルサレムの神殿に立って大声で言われました。何と言われたかというと、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。このようにイエス様は大声で人々の前に語られたわけです。それはカリオの祭りの最終日でありました。イエス様はカリオの祭りの本来の意味を思い浮かべながらそのメッセージをされたんです。カリオの祭りはあのモーセに率いられて40年間荒野をさまよったイスラエルを思い返すその祭りでした。その40年間荒野の中でもイスラエルの人たちは苦しい生活でありました。食べるもの、飲むものがありませんでした。彼らが喉が渇いてもう死にそうになった時に人々はモーセに対して逆らいました。私たちをこんなところに連れてきてどうするつもりだ、殺すつもりかと言ってイスラエルの人たちはモーセたちにつぶやいた。その時にモーセは神様に祈って印を備えられました。それは岩を打つことによってその岩が裂け、岩から水が流れてきて、あの200万人以上の イスラエルの人たちはその水を飲んで生き延びていったわけですよね。ですからイエス様はこのカリオの祭りの時にその水に関係して、この水を飲む者は必ずまた乾きます、しかし私の与える水を飲む者は永遠の泉がその人の心の内で湧き出ますとおっしゃったわけです。今回は宮清めの祭りです。やっぱりそこにも一つの大きなメッセージがあるわけですね。ではこの宮清めの祭りというのは何の祭りでしょうか。そのことについて少し知らなければなりません。宮清めの祭りはイスラエル地方ではハヌカというハヌカの祭りと言われております。そして、時期としてはちょうどですねクリスマスの時期ですから、クリスマスをお祝いしないユダヤ人にとってはちょうどですねクリスマスの代わりとなるようなお祭りとして、人々はやっぱりこのハヌカの祭りの時に、プレゼントを贈り合ったりして、この楽しむそういう、祭りであるそうです。その起源は何かというと、紀元前167年のマカベア戦争というのがあったんですけれども、そのマカベア戦争にユダヤ人が勝利したことを記念するお祭りであるんです。でその背景を言うとですね、当時のイスラエルはギリシャの支配下にあって、ギリシャ人の王様、ここに書いてきましたけれども、アンティオコス4世エピファネスという王様が、ギリシャの王様であって、彼がエルサレムを攻撃し、そしてそこをですね乗っ取るわけですね。エルサレムを支配してしまうわけです。そして彼はこのエピファネス王はですね、もうギリシャ文化の愛好家というでしょうか、もうギリシャ文化が大好きで、彼はですねこのエルサレム神殿をですね、もう本当そこにこのギリシャ文化を入れ込もうとしていくわけですね。でそれまで、エルサレム祭殿の神殿の祭壇をですね、彼はギリシャ神話の中のゼウスというね神話の神様がいますけれども、そのゼウスの祭壇に作り変えてしまうわけです。そしてそれまで、羊が捧げられた祭壇を彼は豚の生贄を捧げるようにしたわけであります。ですからもう本当にイスラエルの人たちにとってはこのエピファネス王の成したことはもう屈辱に次ぐ屈辱であったわけですね。自分たちの大切にしてきた神様の神殿が恥ずかしめられたということで、もうすごい悔しい思いをしたわけです。でその時にこのマカベヤという一族が反乱を起こし、このギリシャを打ち倒して、ユダヤ人たちはですねこのギリシャ人をこのエルサレムから追い出すことができたわけです。でそのことを記念するお祭りがこの宮清めの祭りであったわけです。そしてもう少し皆さんに知っていただきたいのは、このアンティオコスエピファネスっていう王様はダニエル書の11章の方に登場してくるんですけれども、そこではですね反キリストの予言がなされています。ダニエルが反キリストについてメッセージを予言をなしている箇所なんですけれども、まさにこのエピファネス王のことをダニエルは予言していたわけです。反キリスト、まさにこのエピファネスはそのものであったわけです。そしてもちろん将来観覧期の時代において反キリストと言われる人が登場します。映画を皆さん見たでしょうか、レフトビハインドというね映画が教会の本棚にもありますけれども、レフトビハインドというのはまさに将来の観覧期に起こる反キリストをこう描いた映画でもあるわけですね。将来全世界を支配する反キリストが登場するということを聖書は予言しております。その反キリストの雛形がこのアンティオコスエピファネス王なんですね。ですからユダヤ人たちがこの宮清めの時にイエス・キリストを石打ちにしようとしたということは何かというと、つまり彼らは エルサレムの神殿から反キリストを追い出そうとしているわけです。彼らの心の中では偽預言者、偽メシアとして来たイエス・キリストを追い出そうとしているわけですよね。それを排除しようとして懸命になっていた。彼らの気持ちはそうなんですね。しかし彼らの判断というのは確かに間違っておりました。間違った信仰によって彼らは救い主を石打ちにしようとしていたわけです。反対にイエス様はどうでしょうか。イエス様も同じように宮清めをしようとしていた、そのことが分かるわけです。イスラエルの信仰を正しい方向に持っていこうとしているのがイエス様の姿ですね。神に従う羊を見出し、そして助けようとするのがイエス様の働きです。それまでのユダヤ教という形式だけの宗教からイスラエルを救い、商売人をこのソロモンの回廊、ソロモンの牢から追い出して神殿を清めようとされたのがイエス様であったわけです。ですからユダヤ人たちもイエス様もその考えのもとは一緒なんです。このエルサレム神殿を清めようと思っていたわけです。けれども見解が違いました。考え方が違いました。理解が違いました。ですから両者の対立はずっと平行線のまま進んでいきます。そしてそれは、2000年経った今日でもそれは続いているわけですね。ユダヤ人たちは癌としてこのイエス・キリストを受け入れはしません。メシアとして受け入れないわけです。いまだに彼らはメシアを待ち望んでいるわけですね。じゃあどちらの宮清めが正しかったんでしょうか。ユダヤ人たちの宮清めが正しかったでしょうか。イエス様がなされようとする宮清めが正しかったんでしょうか。私たちははっきりとそれを知ることができます。それはイエス・キリストが正しい宮清めをなされたんだということを、41節の言葉を読みたいと思います。ヨハネの10章の41節の言葉を、多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話した言葉は皆真実であったと言った。バプテスマのヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、バプテスマのヨハネが言ったことはまさにその通りだった。バプテスマのヨハネ何と言ったでしょうか。イエス様を見たときに、私はこの方の靴の紐を解く値打ちすらない、私は低くされこの方はますます高められるべきだ、そんなことをこのイエス・キリストに対して言ったんです。まさにそれはその真実であったと多くの人たちが認めていくわけです。イエス・キリストはまさに救い主として来られたんだということを多くの人が認めていきました。イエス・キリストを信じるか信じないか、あとは私たちの問題なんですね。イエス・キリストを自分の羊飼いと認めるか、あるいは反キリストとしてイエス・キリストを追い出そうとするのか、そのどちらかを私たちは選択を迫れるわけです。ぜひイエス・キリストの言葉に皆さん信頼していただきたいと思うわけです。信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃったイエス様の言葉をぜひ受け入れていただきたいと思うんです。そして信じるものに対する神様の祝福、イエス様の約束っていうのは本当に素晴らしい約束があります。最後にこの御言葉、イエス様の言葉を読んで終わりたいと思うんですけれども、10章の27節から29節の言葉を読んで終わりたいと思います。イエス様は信じる者に対してこうおっしゃいました。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、 また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。イエス・キリストを信じる者に対するイエス様の言葉は祝福に満ちています。本当に信仰を持って歩む者に対してイエス様ご自身があなたを守り永遠の命に導き多くの祝福を持ってあなたを満たすんだと約束してくださっていますから、ぜひこの言葉に信頼していただきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。今朝ヨハネ福音書の第10章の後半の部分から御言葉をお取り次ぎいたしました。その中でユダヤ人たちはイエス・キリストのことを理解せず、ただ人間が神にはなれないというその信仰によってイエス・キリストを排除しようとしてきました。しかし救い主は天の位を捨てて私たちのためにこの地上に降りてきてくださいました。そして多くの言葉と御業を持って私たちに真理を示してくださった、そのことを私たちは今この聖書の御言葉を通して知ることができます。また教会の存続を通して私たちはそれが事実であるということを覚えることができます。どうぞ愚かにならないでこの信仰の言葉に耳を傾けることができるように一人一人を導いてください。永遠について神についてどうか一人一人が正しい判断と理解を持つことができますように、あのユダヤ人たちのようにイエス・キリストを反キリストとして排除していくのではなくて自分の良き羊飼いとして信じ受け入れ、そして彼に従っていくことができるように導いてください。そしてその時に多くの祝福が約束されていることを心から感謝いたします。主は本当に良き羊飼いであるということを覚えて歩むことができますように導いてください。感謝をし主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。